質問はですね、感情を素直に出すためにはどうしたらいいのでしょうかと。まず、感情を素直に出すためには、なぜ感情が出せないのかが大事ですね。なぜ出せないんですか？
人にこうどう思われてるか、この感情出していいものか。
で、いいですか？感情を素直に出せないのは、相手を不安にさせないためなんです。
自分が感情を出すと相手が不安になるっていうのを。
で、感情を素直に出したら相手は不安になるんです。
それは
ね、先ほどの話のように感情を素直に出すということは、相手が否定されたように感じるから当然不安になるんです。いいことですかと言うと、それはいいことではないですよね。相手が不安にならないということは、相手が自分を見てないということで、人間関係は全く深まらないということですね。ね、これ感情を素直に出せないとしたら、人のお家では泊まれません。例えば僕だったらこう全国暗記して、北海道は北海道のお家で泊まる。九州は九州でね、その方のお家に泊まると。ね、東京は東京で泊まると。ね、どうですか、もしあなたが同じ立場だったら。どうですか。
気が休まらないですね。
気が休まらないですね。
そうです。相手をまあ嫌な気持ちにさせちゃダメですから。
はい。
すっごい気遣って疲れてしまって。
うん。どうですか、僕と同じようにね、火曜日から、はいね、ある方のお家に泊まります。火曜日に泊まる。はい、水曜日はまたある方のお家にね、12時まで話をした後そのまま寝る。で、次の日は朝起きてちょっとご飯食べたらそのまま話が始まって、10時からまたある人と話をする。で、その人、その日の夜だけはホテルに泊まれる。あ、次の日もホテルか。
いいですね、
ホテルいいですね。
知らない人のうちに泊まるって無理
です。いや、知ってる人ですよ。知ってる人。もう長く話をしている。ね。北海道に行ったらもう全部あれですよ。人のお家です。
私は無理です。
壁一つ隔てた向こうにね、いびきがくる。
それは別ですよ。
はい、そうですか。それは別ですか。いや、それぐらいの音が聞こえるぐらいの距離って。
ちょっと自分には難しい。
どうですか。そういう中で平然と寝て、よし、明日もリラックスして頑張るぞってやらないと。
いや、多分ちょっと辛いですね、その生活を。相手には不安を与えてないかもしれないです。 私がもう潰れちゃいますね。
はい、どうして、だから不安、相手を不安にさせないために素直に感情が出せないっていうことはいいことなのか悪いことなのかっていうと、それは悪いことなんです。なんで不安にさせないようにするんですか？
嫌われたくないから
。いや、違います。いや、違う。なんで不安にさせないようにするかっていうと、清村さん、わかります？
なぜ不安にさせないか。
はい、
まあ、正直な自分を出すことによって、
だからなんで不安にさせないようにするんですか？不安に。はい、不安をさせないように接するか。だから不安にさせていいっていうなら素直な自分が出せるじゃないですか。そしたらこの問題は全て解決できますよね。相手を不安にさせてもいいっていうなら素直な自分の感情を出すことができるじゃないですか。
不安にさせたくないから感情が今、
そう、不安にさせたくないから感情をね、まあ、そう。でも不安にさせてもいいってなったら素直に出してもいいでしょ。
出しますね。
はい。
相手によってはそういう人もいるってことです
か？いや、それはありますよ。その一発アウトの人っているじゃないですか。不安になっちゃったら、あ、もうしまったっていうね、まあやっちゃった、後からメールもらってすごい傷つきましたとかって言われるとね、そういう人はありますよ。もう、あ、見るからにね、これはまずいっていうのがあるわけですよ。こう、あ、もう 100% 察してあげなくちゃいけないっていう人がいるわけ。でもそういう人以外だったら、まあ、基本的に OK じゃないですか。そんな緊張しなくたって。ね、どうですか？なんかお家、あ、どうぞどうぞゆっくりして、あ、はい、あ、ありがとうございます。じゃあいつでもあのお風呂入って、はい、お風呂入ってもいいでしょうかとかね、いつでもいいとか言いながらお風呂入ってもいいでしょうか、あの、すいません、ここにタオル使わせてもらって、あ、いや、もう持ってきましたからとかね。すごい肩に力が入ってると思いません？僕本当思いましたもん。夜こう、あ、本ありがとうございましたとかで持って帰ってきた時のすごい肩にすごい力が入って、あ、フィルさん、あ、ありがとうございましたね、ピンポン、あ、誰がこんな夜とかでこう来たら、あ、あ、すみません、あ、カですとかね、あの、この間お預かりしたあの本です、あ、ありがとうございました、すごい営業スマイルとかありがとうございますそうっすよ、
夜遅かったんです、申し訳ない。
いや、あんなにこう営業スマイルじゃなくてもいいかなっていうか、なんか何かの営業さんかと思う。あ、上田さんの、あ、ご主人でいらっしゃいますかみたいな感じ。あ、こんばんはって感じ。いや、もう遅くすぎません。そんな他人行儀なんて。ああ、親に出して
非常に、まあ、あまりよろしくないと思
います。はい。なんで不安にさせないように接してしまうんですか？
それは、子供の頃から、癖があるから
。いや、違いますね。なぜ不安にさせないようにするかというと、 これでいいか。これです。相手を不安にさせてしまった後どう立て直していいか、これがわからないからです、ね、要は不安にさせてしまうことが問題じゃなくて、その不安になった相手をちゃんと立て直してあげればいいわけです、ね、これを一般的に何て言います？修羅場っていう、修羅場をくぐり抜けてきた数が違うんです。そう、この修羅場をくぐり抜けてくると素直に感情を出せるようになると。はいはい、
修羅場って何ですか？
修羅場っていうのはですよ、ね、ここでこう怒りが勃発、ね、そしてそのなんていうんですかね、姿を見て誰かって子供とか泣いて、とかね、なんですか、もうあ世界の崩壊とかってあるじゃないですか。あこれ終わったっていう終わったっていうかさ、もう全然怒らなかったお父さんがさ、子供のねちょっとした言動で許せなくなって、ああ殴り合いの喧嘩だって、ね、それでそれを見ていたねお姉ちゃんが、怖いよ怖いおおこれ目の前修羅場だ。
みんな経験してるんですか？
はい、
そんな番組の経験してるもの。
あまあ我が家はよく経験しておりますね、もう、はい、修羅場を何度もくぐってきました。はいはい、
くぐり抜けるって言っても眺めてるだけじゃくぐったことない。
いや眺めてるだけでも全然違いますよ。
あそうなんですか、
ね、修羅場を経験する、つまり修羅場があって誰かが対処してくれる場面を何度も見ているだけでも全然違います。全然普通になります。これ感情を出すことに対して
見るだけでも違う、
見るだけでも違う。あ、だってね普通は終わったと思いますもん、修羅場って多分終わった感が強いでしょ、うん、
あ
修羅場を、修羅場が起きたら
それでもう何ですか、もうバラバラになる、
ね、あそうそうそうそう
そう
はいはい、あでも立て直るんだっていうふうに分かってればいい。
そうそう、それがあ立て直るんだ、
人がやってくれるならそう思いますけど、自分でやるとなると違うんじゃないですか。
いやもうそれを見てるだけでもそのね全然違うんですよ。見てるっていうのは、ああこういうふうに対処しているなぁと、まず修羅場が起きた時にどういうふうに対処していくかっていうね、それをその対処している人を見ているだけでも全然違います。
もうね、小さい頃両親がよく喧嘩してて、
うんうん、
それをよく見てたけど、
いやだからその修羅場を立て直してないから両親は、
あのお隣のおばあちゃんが来て、それであのこう私たちを連れて、
いやそれは立て直してないんです。
立て直してないわけ、
はい、それは立て直してない。立て直すっていうのはちゃんと話をして落ち着かせて、落ち着かせて、落ち着かせて、仲直りさせて、全部元通りさせるっていう、
仲直りさせるっていう。
そう、
あで喧嘩したのを見たままそこから去っていったのと違うわけ
です、ね、そう、それはもうなんかこの世の地獄を経験して、ああああああああああああああ、それは修羅場をくぐったんじゃなくて、修羅場を経験しただけじゃなくて、修羅場の中にいるっていうか真っ只中にいるだけで、ね、終わった感が多いっていう。
修羅場を経験しても修復されないまま終わってしまったを
それは全然もう不安が増すだけですよ。感情が余計出せなくなる。
じゃあ修羅場をやって、例えば時間が経ったら普通になってた。
いや、時間が経ったら普通になるってことはないんですよ。やっぱりちゃんと修羅場をくぐって頭を誰かが下げないといけない、ね、で修羅場をくぐったら分かりますけど、頭を下げる人は何も悪いことをしたことがしてない人なんです。問題を起こしてない人が頭を下げるんです、うん、一番問題を起こした人が最後に謝るんです。はい、いや、それは何度も修羅場を経験すると分かります。修羅場をくぐっていくと、ああそうなんだなと、ね、その修羅場を立て直す人は一番悪いことをしてない人なんです。そして一番謝らなくちゃいけないわけ。何も悪いことしなくても火の中飛び込んで、こう飛び込んで頭下げ下げ、こうね、感情を元に戻して、感情を元に戻して、感情を元に戻して、でこの人とこの人をくっつけるためにこう引っ張ってきて、でまあまあまあまあまあまあまあまあって言って、こう仲直りをさせて、ね、まあこうよろしくお願いしますみたいな感じで、こう頭を下げ下げ、まあ、そう言われるならということでこう納得させていくと、ね、そういうのね、経験していくしかないんです。
そういう 人に対して行えるようになると、自分が感情を出してそこで修羅場になってとしたら、うん、修復できるんですか。
それは何回も見ていれば、やっぱりこうすればいいっていうことは分かるので、できるかできないかっていうことは置いといて、覚悟が決まっていくんです。
それ本人になってしまっても、
そう、本人になってしまっても、ね、ある人がここでこう何度も何度も修羅場を見てきたわけですよね、でも、まあ、僕はそんな結婚したらこんなことにならないんだろう。何笑ってんですか。何笑ってるんですか。誰とは言ってないじゃないですか。誰とは言ってません。誰とも言ってないじゃないですか、ね、私はこんなことにならないだろうと言って結婚したらね、見事に同じことになったわけですね。そうそう、まあこれが修羅場でございましたから、あの時は上田さんがね、こんなやってる姿を見てね、すごいな、こんなこととてもできないなと思ったけどね、今ね、やっぱりできないことがよく分かりましたと。
やっぱりね。修羅場ってない、
ね、そうだから、その修羅場にならないように振る舞ってるから。
でも修羅場にならない方がいいんじゃないですか。
いや、だから修羅場にならないようにっていうことは、いわゆるお互いが仮面状態なんですよ。
でもあえて修羅場を引き起こすこと
はない。あえて修羅場を引き起こすことはないですよ、ね、だけどそれで素直な感情が出せないとしたならば、それは寂しいことじゃないですか。
修羅場は無常の意思と考えていいですか。
修羅場っていうのは、まあまあそうですね、あの定期的に起きるもんです。あのその家族の中というか、その人間関係が深まると同時に、ね、定期的に起きます。で、雨降って G 固まる、雨降って G 固まる、雨降って G 固まるで繰り返していくことによって、だんだんとその家族は円満になっていくんです。だから修羅場をくぐらずにいい関係を作ることは無理なんです。
喧嘩なしで、
あ
のいい関係だったらないんです、ね、
ないです。
必ず感情も出して、
そうそうそう、大岩清美さんもそうでしょ、奥さんと喧嘩を繰り返して、ね、いい関係、
いい関係ができました。
そうそうそう、
家族以外でそういう風になることはあるんです
か。家族以外でもありますよ。やっぱり他人であっても、その仲良くなっていくと、だんだんやっぱりね、そんなね、殴り合いにはなりません。とっくり合いもなりません。だけどやっぱり相手がちょっとイラッとすることがあるわけですよ。その時にちゃんと謝っていきながら感情を修復させていくんです。
修羅場ってそのお互いがトンパチトンパチやるだけじゃなくて、一方的になんかやるっていうこともあるんですか。
いや、基本的にね、他人に対しての修羅場ってなったら、自分は冷静で相手は不安になっているってことなんです。
じゃあ一方的に
だって自分とお互いこう修羅場状態になってたらですよ、第三者が入らない限り落ち着くことはないんです。
じゃあ誰かから責められるみたいな形が多い。
そうだから不安にさせるんです、あえて。
で謝ればいいわ。
そうね、また不安にさせる、また謝る、不安にさせる、謝る、不安にさせる、謝る。
謝ることがポイントですかね。
謝ることがポイントですよ。だから相手が不安になるし怒ると分かっててやるんです。
分かっててやると。
そうね、
分かっててどんなことをやる
の。分かってて、そうですね、今日は夕方まで聴聞するという予定だったはずなのに昼に帰っちゃうね、そうすると、まあ、受けた私たちはこう、ね、感情的になりますよね。
不安にさせられたってこと。
そうそう、そこが狙いの悪玉って感じでねこういうことを狙ってやってるわけ。あえて分かっててやるね。なぜかそういうことを通して自分も感情を出したいし、相手も感情を出してきて、かつ相手の方から修復してもらいたいと。何もないと寂しいんですよ、それはそれで、ね、ここで怒ってもいいでしょうか、ちゃんと叱ってもいいでしょうかね。そういうのを狙ってるんですから。こういうのを不安にさせる、まあ、いや、こういうのは本当はダメなんですよ。ダメっていうのはその修復するのは不安にさせる側ですから。まずいのはだから不安にさせる側と修復を相手に求めるっていうのは本当まずいわけ。この場合はこうね、途中で帰っちゃうと、帰っちゃうっていうのは私はあなたを不安にさせますと、修復はあなたの方からしてくださいっていう意味なんです。これは非常にね、甘えの心が強くなるわけ。ね。全然自信がつかないわけ。不安にさせる側と修復する側は同じじゃないといけないわけ。それでこそ素直な感情が出せるようになる。
不安になった場合も普通は無理ってことですよね。
そう。で、だから、その、こういう発想、つまり不安にさせる側と修復を相手にっていうのは、いわゆる全幕を問題にするわけ。自分は正しいことをしている。あなたが悪いことをしている。だから不安にはあなたをね、させるけど、修復はあなたが悪いことをしたんだから、修復はあなたの方からするべきだっていうふうに考えるわけ。でも実際そうじゃないんですよ。実際は不安にさせる側と修復する側は一致しないといけないわけ。
不安にさせて悪かったね。
そう。それでこそ素直な感情が出せるようになるんです。
じゃあこっちが不安にさせられる方が、
そうこっちが不安だから何の連絡もしなければ不安になるじゃないですかね。そうすると相手としても不安になるから言ってくると、あ、ごめんねって言った方がいいでしょ。ほら、不安になるがね、私があなたを不安にさせるね、そして私があなたを修復する、これによって、感情が落ち着くわけ。
あ、それどっちの感情ですか、相手の。
え、いや、自分の感情です。ね。で、相手は自分に対して信頼を増していくわけです。つまり、感情を不安にさせても、ね。つまり、あなたのために感情が不安になったとしても、ちゃんと修復してくれるんだな、と。だから、あえてやらなくちゃいけないんです。そんなお客さんにやれちゃダメですよ。同僚に。特に後輩とか。まずは。
後輩に感情を素直に出すと。
そう。で、謝るんです。
それができないんですよ、謝るのは。
え、どうして謝れないんですか。はい、
後輩に謝るんです。
後輩に謝る、なんで謝れないんですか。
生意気なんです
よね。生意気かどうか関係ないですよ。
なん
か
すごく謝るなんて。
釈どうして謝れないですか。
謝るのが慣れてないからだと思います。
慣れてない。いや、謝るのが慣れてないんじゃないんですよ。わかります？清本さん、わかりました？
今、質問者です。
はいはい。
なぜ
謝ることが慣れてるわけじゃなく、慣れてないわけじゃなくて、
恥ずかしいから。
はい、
プライドが高いから。
はい、吉岡君分かります？謝ることが慣れてないんじゃなくて、
謝ることが慣れてないんじゃなくて、
うん、なくて、
何かが慣れてない
ってことですか？謝ることが慣れてなく、慣れてないっていうふうに言ってるわけですよ、うん、なんで謝れないんですか？なんで謝ることができないんですか？
謝ってもらってないから。
まあ、そうですね。川さん、すいません。私がもっと謝ってあげればよかったです。これ大事なのは、私は悪いことをしてないんです。ね、相手から見たら。ね。悪いことなんか全然していない。ここが大事です。悪いことをしている人が謝るのは当たり前ですから。思想的に。でも、何も悪いことをしていない私が、いやー、本当にそうですよね、こんな風に謝れなくさせてしまった私が悪いんですよね、申し訳ありません。
なんか謝るってことがそんなすごい下になって申し
訳ない、あ、そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう、全然全然悪いことしてなくてもね、謝ったらいいわけですよ。そのためにはまず謝ってもらうとね、いや悪かったね、すいません、ね、これで謝ってもらえるように僕も頑張って謝ります、すいません、ね、やっぱ立場の上の人が気持ちよく謝ってくれたら、しかも全く悪くなく、だから修羅場ってそういうのを見ていくんです。修羅場って何を見るかっていうと、全く悪いことをしてない人が謝るんです。
で修復していったらいいんだな。それでね、そう謝ったからで言うことを聞くわけでもなければ、はい、一番なんか下になるわけでもなく、
そう、ね、
謝った人の言うことをなんかみんなちゃんと聞いていくようになる。
そう。だから謝らせることしか見てないんですよ。お前こんな悪いことしたろ、こんな悪いことしたら謝れよと、はな。で、ごめんねっていうことを言わせてね、クッ土下座しろって言ってね、あの中の半沢でしたっけ、ね、もうちゃんとね、認めたろとね、あれはやってないと、ちゃんと謝らせろとね、
なんか挨拶みたいに謝って
、そうそういう場面しか見てないわけですよ、謝らせると。で、謝ったら今度罰を受けるっていう、だから謝れないんです。で、謝りたくないから不安にさせることもできない。で、不安にさせることができないから、感情を素直に出すこともできないんです。
謝ったら負けみたいな感じが
ある。そう。
気軽に謝ればいいんです
ね。そう。爽やかにね。爽やかなってね。ごめんなさいって感じですね。ね、爽やかにこう。やっぱりね、一回謝ってもらうってことはすごく大事だと思いますね。ね、爽やかな。ね、ごめんなさいと。爽やかにね、すいません、悪かったですと。ね、何々くん、いや、僕はもうちょっと気づいてくれて、気づいていたらこんなミスは起きなかったんだよ。悪かったね、とか。いや、僕もね、先輩から言われましたよ。いや、上田くん、悪かったね、と。僕がね、 班長としてこの問題に気づいてあげていたら、君はこんなミスをしなかったのに。いや、上田君悪かったねって言ってくれたね。もう心のようで、そこからね、この人についていきますと。こう思いました。いや、これは私のミスなんですと。私のミスなのに、先輩が、いや、僕があなたのことをもっとね、気を配っていたら、こんなミスはしなかったのに。悪かったね。ね、すごいなんか救われた気持ちになりますよね。で、あ、僕もこんな爽やかに謝る人間になりたいな。で、謝ることができたら修羅場もくぐり抜けることができる。修羅場は誤って乗り越えますから。
周りやっぱ修羅場を皆さん経験されてるんですかね。感情を出せる。
感情を素直に出せる人はそうですね、修羅場をくぐってきた経験がある。やっぱ人間関係が深まってきたら必ず修羅場がねあるでしょ。ね、清水家に移ってもあったでしょ。ね、清水さん。
今そんなにまだ。
あ、そんなになかったですか。なかったでした。
でも彼は成長してきましたので。
彼は
これから。彼はですね。彼はじゃない話があったような。
私は
まだ。私はまだ。そうですまあでも修羅場をくぐっていくってことは大事なことです。
まあくぐってきたからまあこんなこともあるよねっていう。
まあそうそうそうそう。そんなのもう日常茶飯事です。挨拶の延長線ですよ。ね。怒りなんて。
まあええやんか。
そうそうそうそうそう。
出しやすい人が。
あ、そうですね。出して、出して、で、謝る。ごめんね。
出しやすい人ってあるんです
か？まあ、出して、これで一発でアウトってなるじゃないですか。もう、あ、この人出したらちょっとこう、一発で傷ついて、もう出てこれません、会社に、とかっていう。この人には言えないですよね。いや、もうちょっと気を使っていかなくちゃいけないって。
そんな気を使われる人があるんですか？
あるあるあるある。それはありますよ。僕もいろんなところでね、あるんですよ、こう。地雷を踏んじゃいけない人ってあるじゃないですか。一回地雷踏くだけで、ああ、またしばらくご縁がなくなっちゃうかなっていう。これがすごいこう気を張ってこう動きます。ね。話をするときも本当にね、このね、NG ワードね。これがあるわけですよ。こう絶対言っちゃダメだ。NG ワードね。ね。で、僕言わないですよ。そんな NG ワード。ところがさ、聞いてる人の中でさ、ポロポロポロポロ言うわけですよ。おお、ちょっと。これが一番ね困る、この何点ですかね。僕すごく気を張ってる、この NG ワードは言っちゃダメだね、言っちゃダメだって言いながらね、その他の人がさ NG ワードバンバン連発するわけですよ。
それはこういうことなんですか。
そうそうそうそうそう、こういうことがありましたよねとか。いや、だからそれは僕はね、ちゃんとね、相手のことを考えてね、そのギリギリのラインまで言ってるけど、ここから先は行っちゃいけないっていうのが分かってて言ってるんですと。ここをギリギリのラインを行って少しずつ慣れさせてね、不安に慣れさせてあげることでやってるんですと。なぜ追い打ちをと。そうそう、なんかね、もうその人は言うわけで、上田先生はああいうことを言っていた。いや、僕は言ってないんですよ。僕はすごい気を張って言わないようにして、あの人が言ったんですね、後からなんか僕のせいにされてると。まあいいんですけどね、修羅場ですから、これも一つね。一つ経験してね、で、爽やかに謝るんだね。ごめんねって。悪かったね。 それって謝ってもまずね謝っていくんですで、ね、謝ることに慣れると不安にさせることにも慣れていく。分かっていただきました。はいはい。
この今日の話なんですけど、これの職場で後輩を不安にさせる。
はい。それはもう当然やっていかないといけませんね。ね。
スパルタ。
これは先輩の義務ですかね。
先輩の義務ですね。適度にこの不安にさせてあげるってことが大事なことですね。でも最後は修復しないといけないんですよ、自分が。
修復しないといけない。仕事場のイメージですよ。仕事場とかのイメージっていうとどういうことですか。バカ野郎って感じで。
いや、バカ野郎なんて言わないですよ。バカ野郎じゃなくて、ね、ちょっとさ、ね、苦しそうな顔するのやめてくれないとか、ね、ちょっとため息混じりでこう、仕事されても辛いんだけど、とか。
というと、相手が不安
です。そうそうそうそう。なんかすごい、ね、なんか嫌なことがあって落ち込んでる場合があるんです。はぁ、あ、はぁ、あ、とか隣でこうね、あ、いかにも声をかけて欲しいんだなってのあるじゃないですか。こうあとこうすごいこうすごいこうダークなオーラでこうね、で声をかけると何々くん大丈夫、大丈夫ですでね、全然大丈夫じゃないのに大丈夫じゃないって雰囲気をこう出しながら大丈夫です。こういう時もあえて不安にさせるようなことを。
どんなことですか。
はい。いやもうそのもうそんな落ち込んでる姿があったらもう書いたらいいよとか。こんな落ち込んでるぐらいならちょっとね、ね、みんなのやる気も削ぐからちょっとね、ね、元気出してとか。そうそうね、元気出せ元気出せとかね。
でも今の声なんかすごく理性的な感じなんですけど、
そうですよ、だって理性的な不安にさせるってそういうことですから。いや慰めるようにね、いや大丈夫とか、大丈夫じゃありません、いや大丈夫かな、大丈夫じゃないです、いやいや、まあ何でも、ね、言いたいことがあったら話したらいいから僕は聞いてあげるから、いいんですか、いいんですねみたいな、わーって喋る。ひたすら聞いて聞いて聞いて、最後は、ありがとうございましたってね。一見いいように見えますけど、期待しますよね。ね。次も落ち込んできたら、こう、落ち込んできたら、どうかなどうかなって。
あれ、これでも不安にさせる側って感情素直に。
いやだってそのそんな風にため息混じりでこれはーってやられたら困るじゃないですか。だからそのやめてっていうのは感情素直に出してますよね。
あ、イライラしてくるから
。そうそうそう、いやちょっとやめてほしいんだよなと言ったら、もう相手は感情的になるんですと。なってもいや、まあ、分かった分かった、あ、ごめんごめん、悪かったよと、ごめんね、うん、うん、悪かったね、いいかな、わかりません、ああ、そうかそうかそうか。ここにはものすごい時間をかけるわけですよ。
いや、だけど、なんかすごく相手を気を使って言ってるような気がするんですけど。
いや、それは、いわゆる感情が崩れたら気を使いますよ。感情が崩れたら、それは当然気を使って感情を元に戻すのに全力を注ぐんです。感情を崩すことに、あまりこう、抵抗を感じずにやるってことです。
相手が怒
り
出しても、
そうそう、
気にしないという状態になれば、
うん、
まあ、激怒というか、バカ野郎、だんだんだんだん、どんな態度するんだという感じで出さなくても、
うん、
自然と、まあ、軽く言えるという、
うん、そうそうそうそう、バカ野郎なんて言っちゃダメですよ。バカ野郎っていうのはね、相手が相当怒ってる時に言うんです。
相手が怒ってる時
に、そう、相手が感情的に、もう、早く早く早くっていう時に、バカ野郎っていうふうに言うんです。それで、相手が、なんかこう、で、ちょっと来いとかいう感じで、ね、相手のいわゆるこう感情を一気に吹き飛ばすんですよ、こう。前週のカーッつってあるじゃないですか。カーッつ って言ってね、言ってこうボンドをバーッと吹き消して、ね、で冷静にさせるっていう手があるわけですよ。いろんな手があるけど、修羅場をくぐり抜けるとこういろんな技を見せてくれるわけ。こんな技があるんだっていう、このなんかこうね、なんかカメハメハでも出してるようなこう、あーッとバーッとね、バーッと。例えば、僕らでもう、ダメなんですよとか言って、こうね、逃げようとした瞬間にね、逃げなーとか言ってこう言うわけ。ねえ、こっち来いって言って、こっちに行かせて、ね、こうね、この、とく話をすると。
でも最後は謝るんですか？
最後は、別にまあ、こういう時は、ね、謝らなくてもいいです。
あ、そうなん
ですか。はい
はい。怒鳴って悪かった
ね
とか言
うから。まあ、最後ね、あ、まあ、そう、怒鳴って悪かったねとか。いろんな手があります。いや、謝るとなんか 2,3 人巻き込んでしまう場合はね、こっち側に謝りつつ、こっち側はこう叱るっていう感じ。
でもそうそうね、いろいろ狙いすぎて感動的っていうよりも理性的に聞こえちゃうんですけどね。
はい。
いや、あのなんか狙いがありすぎて、あの理性的に聞こえてしまうんです
けど。いやいや、まあまあ感情を素直に出すことが目的ですから。そういうふうにそういうことを何度も経験すると感情が素直に出せるようになる。
制御しながら出せるってことですか？
あ、そう、もちろんその何でも出していいわけじゃないですよ。はい、だけど、まあ、どこのお家にいても、まあ、ある程度リラックスすることができると。
あ、まあ、ちょっと不満があれば、ちょっとこらしくらいにできると。
いや、どちらかというとね、自分が緊張するのは、その自分よりも相手に原因があることが多いですから。そのお家で、なんとなくピリピリしてるとかね、そういうことがあったときに、その不安をちょっとこう、なんとかリラックスさせて、で感情をこう出せるように持っていくと。だいたい僕もね、お家を回るってなったらね、まあ、リラックスする前にまずこの環境を整えるっていうね、掃除をするわけじゃないけど相手の心の掃除をこうしてから、はぁーって感じでゆっくりすると。まあ修羅場をいかにくぐるか。結婚したらいっぱい来ますよ。子供ができたらもっと出る。そこで今のままだと逃げてしまいます。素直に出せないと。頑張らんとね。まずは職場で出せるように持っていって、そのうち職場よりもレベルが高いのが家庭ですから。職場は逃げれる、家庭は逃げれない。職場は寝れる、家庭は寝れない。寝させてくれない、ね、やるしかないってこうなります。もう逃げても逃げないなら最後までやるしかないと。明日も仕事なのに、6時起きなのに、なぜ3時からとかね。いやいやいや、これを聞いて、よし、そうか、感情を出せる修行なんだ。
出していった方がいい。
あ、そうですね、はいはい。で、まあ、何度も修羅場をくぐっていけばね、いい関係が出来上がります。受かっていただきました。はい、じゃあ休憩をします。